今日はエフェソ人への手紙の第4章17節から24節です。このところではいつも心を新しくされることが語られています。17節に、ですから私は言いますとパウロは言いました。教会は一人の人によって立て上げるのではなくて、それぞれ神様から賜物が与えられて、そしてキリストの愛に結び合わされて教会が建てられていく。そしてそのために一人一人の大事な生活生き方というのが17節の後半に語られています。異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。ここには虚しい心で歩んではならないとあるわけです。逆に言うならば、すなわち自分の心がいつも満たされているということが大事なことであるわけです。何か素晴らしいことがやれたできたではないわけです。虚しくならない、自分の心がいつも喜びに満たされている。それがたとえ逆境であったり、自分が非常につらい時であったとしても、自分の心が虚しくならない、常に満たされる。それはどのようになること、なしていただけることができるのか。それは実は24節にその言葉が出てくるわけですけれども、この真理に基づく義と性をもって神にかたどられた新しい人を着ることでしたとパウロは言っているわけです。この新しい人を私たちは着なければならない。じゃあ新しい人と別の人は何なのか。それは22節に出てくるこの腐敗していく古い人、それが実はこの対照的に私たちにもう取り付いているような古い性質ということになるわけです。私たちはなかなか自分の性格を変えるっていうのは難しいことではないだろうかと思います。じゃあどうすれば自分は変えられていくのか。それは自分の中にこの古い人が生きているということをまず自覚しなければならないということです。病の恐ろしさは何かっていうと、その自覚がない、自分が病気にはなっていない。特にがんというのはそういう症状が初期に現れないところに恐ろしさがあるっていうふうに言われています。ですからもし自分の心の中で少しでも具合が悪い、罪があるということが分かるならば、その小さいところで私たちはこの解決、またそれをこの取り除いていくということは可能になると思います。それがもしだんだん広がって大きくなっていくっていうと、もう病気でもそれは難しい、命に関わっているくるっていうことになるんではないかと思います。ですから私たちがイエス・キリストを信じた、罪が許された、何が変わっていくかっていうと、やはり罪の意識が変わっていくんではないだろうかと思います。救われる以前はこんなことなんて別に何でも大したことはない、そういうふうに思っていたと思います。しかしクリスチャンになってから自分の言う言葉、また行うことが果たして本当に喜ばれているんだろうか、もうイエス様が救ってくださったというものにふさわしいものかどうかということが分かってくるのではないだろうかと思います。19節を見ると、この無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。この無感覚になった彼らとあるわけです。もちろんこれはクリスチャンというよりも17節に出ている異邦人です。だから彼らは悪いことしても悪いとは思わない、もう酒に飲んで酔っ払って、もう何か悪いことしてしまった、 記憶にありませんでしたというようなことを聞くことがあるわけです。しかし酒に酔っていた人もその人がクリスチャンになって新しい生活をする、自分がどんなことをしてきたのかということが分かるようになるわけです。20節にキリストをそのように学んだのではありません、まあ、私たちはこのイエス・キリストを信じた、その時からこのキリストを、まあ、言うなれば手本にして生きるということができるようになったのではないかと思います。しかし私たちはもともと自分を変えていくということができない。21節に、ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって応じられているとすればです。真理はキリストにあるのですから。ですからこの真理がキリストにある、そのキリストが実は自分の心の中に生きてくださることによって私たちは新しい生活をすることが可能になるということであるわけです。いくらキリストのことを知っている、ああいうふうに立派に入れたら素晴らしい、ただそのように、見ているならば、そして心に受け入れないならば私たちは変わるということはできません。じゃあもし私たちが変わりたいとするならば、22節にあるこの腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、だから私たちはその腐敗していく古い人、その心を脱ぎ捨てなければならないということです。そしてそのことがローマ人への手紙の6章に出てくるわけですか、ですけれども、そこでバプテスマを受ける、まあバプテスマを受けるっていうことは水に浸かって、そしてまた再びそこから立ち上がってくるっていうことであるわけなんですけれども、まあその当時は死んで川の中に入ってバプテスマを受けます。その中に身を沈めて、そしてそこから立ち上がる、それは新しく生きるという生き方を象徴しているわけですけれども、古いものを水の中に葬り去って、そして立ち上がる時にはキリストと共に生かされるというその信仰を持って新しく立ち上がっていくということが象徴されていると思います。そしてこのことは実は24節を見ると、この真理に基づく義と霊をもって性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。ですから私たちはこの新しい人を着なければならない。まあ逆に言うならば、このキリストに自分は包まれて生かされて生きるということであるわけです。絶えず自分はキリストの愛に包まれている、そしてその最もまあ言うなれば明確に分かるものは何かっていうと、宇宙飛行士です。この宇宙に行くと空気はないわけです。ところがその宇宙船が具合が悪いっていう時に、宇宙飛行士は船外に出てこの悪い箇所を直したりする。じゃあその人は普通の服着て外に出れるのか、絶対出れないわけです。必ず宇宙服を着て、そして外で活動する。そしてもうそこにはもう命綱っていうか、もう空気も送られてですね、そしてつながれていて船外活動をするわけですけれども、裸のままではいけないわけです。実はこの世っていうのはまさにもう私たちが宇宙に出ていくようなものではないかと考えることはできると思います。ですから私たちはこの世は目では見えません。しかしあらゆる危険、困難がある。それはまさに宇宙飛行士が宇宙服を着て活動するのと同じように、私たちはこの世に生きるときにキリストを着て私たちは生きなければならない。そうしないともう霊的にもうすぐ死んでしまう。 もうまさに19節にある無感覚になってしまうってことがあるわけです。ですから私たちがキリストのように生きたいとするならば、古いものを、その性質を脱ぎ捨てて、そしてキリストを着る、キリストに包まれる。真理はイエスにあるのですからとパウロは言ってるわけですけれども、その真理に基づいて24節には義と聖をもってとあるわけです。義とは何か、罪が許された、あの十字架においてイエス様は私の罪を許してくださったんだ。まあ私たちは時々イライラすることがあると思います。もうこの間も正解でマルタの話を聞いたわけですけれども、私たちも自分の思うことはできない、イライラする。じゃあそれはどこにあるのか、腐敗していく古い人だ、明確にわかるわけです。そしてそれを私たちは変えなければいけない。自分がその古い服を脱ぎ捨てて、そしてまた新しい服、24節には新しい人、キリストを着る。それが義と聖に私たちは心が新たにされていく。十字架によって許され、そしてまた清められ、このキリストの命が私のうちに生きておられるのである。ですからそのことによって私たちはイライラが解消されて、神様が自分のようなものを愛して守ってくださっておられる。これはもう自分の力ではない、このイエス様の愛と許し、そしてまた義とせられて、そして絶えずイエス様は私を清くしてくださる、その信仰に立っていくならば、実は23節に出てくるあなた方が霊と心において新しくされ続けという言葉が出てくるわけです。だから私たちは絶えず自分自身の心がイエス様によって新たにされていく、そしてまた喜びと感謝を持って生きることができる、そのような信仰によって歩む生き方を私たちは絶えずさせていただきたいと思います。